はい、どうもおはようございます。こんにちは、もしくはこんばんはということで、今、私は、これ何県だっけ？福岡県の門司港におります。門司市になるのかな？北九州市になるのかな？ちょっと定かじゃないです。きちんと調べてませんが、門司港にいます。海が見渡せる部屋にいてですね、ちょうど関門海峡、関門橋、関門橋も見えます。部屋の窓から関門橋も見えます。対岸は山口県の下関市ですね。2025年9月、今日は3日？ 3 日？はい。9月3日、何曜日だろう。水曜日。もういろいろな時間と曜日がぐちゃぐちゃになってきてますが、2025年9月3日水曜日、時刻は朝の10時13分でございます。門司港の、なんていうホテル？プレミアホテルからお届け、いたします。水谷ラジオ。休暇中の私の雰囲気を後日、これはいつ公開するんだろう。9月の8日とかになるのかな。タイムラグがありますが、撮っておこうと思いまして、はい、収録しております。すいません、なんか休日をいただいてまして、喋り方も頭の回転も緩くなってますけれども、まあ休日のトニーはこんな感じだなという、何にもこう 寄らないというか、ぼーっとしてる感じなのが伝わるといいなというふうに思います。休日を31日、8月の31日から9月の8日までいただいてまして、長い、いい休暇をいただいてます。8月の31日はですね、大学時代の同級生や後輩と一緒に合宿という形で、烏丸五条のあたりにあるホテルに、泊まりました。一棟借りかなと思ったら一棟借りじゃなくて、ホテルでしたね。ただ、その 2LDK ぐらいの広さのホテルだったので、非常に快適で、もう住居ですよね、住居。はい。まあ、簡単に仕入れに行って、こう建物の中で、少し調理をして、っていう感じですね。調理してって言っても、野菜炒めたのと、刺身を買ってきて、刺身を切っただけなんですけど、あとワインと日本酒、ビールなんかを飲んで、過ごしたと。何人かは帰ったんですけど、何人かは泊まってて。で、結局、早く寝るのかなと思ったら、そんなこともなく、1時過ぎまで、おしゃべりが続いていました。はい。まあ、なんか今これ すいませんね、話の途中で、窓から見えるところに橋がかかってるんですけど、なんかさっきからずっと女性の放送のアナウンスがうるさいなと思ってたら、うるさいなっていうか、なんか聞こえるなと思ってたら 部屋から見えるなんか通路になったら橋が、上がってたんですよ、上に。で、渡れなくなってて、その橋の上がる様子を人が撮影してたみたいで、全然気づきませんで、こういうものをちゃんと上から見れる、なんかこう、優位性をもっと活用しないといけなかったなというふうに、何してんだろう、みんなと思って見てたら、よくよく見たらなんか橋が上がってて、せき止められてて、今、交通が始まったんですけど、なんか、ぼーっとしてんな。ちょっと話また折れるんですけど、今なんでこうぼーっとしてたかというと、お風呂に入ってたんですよ。朝一お湯を浴槽に張って、で、入浴してて、で、風呂から出て本読んでて、で、また今風呂に入って、出てきて、なんか女性の放送聞こえるなと思いながら、別に外を見なかったんで、あれなんですけど、今、窓辺の、まあ、テーブル、椅子に座ってこの放送収録してるもんですから、よくよく見たらなんか橋上がってたなと思って、今交通始まりましたけど、 すいません。で、大学の同級生たちと1時過ぎまで喋って、で、朝、起きて、9時前の新幹線、8時45分だったかな、それくらいの新幹線に乗って、東京へ向けて出発しました。で、東京で会う予定だった友人が、新横浜で降りて、欲しいというので、新横浜で降りて、で、東京まで行かずにですね、新横浜で降りて、で、横浜で待ち合わせをして、横浜にあるアソビルっていうなんかビルの中でやっている、VR ゴーグルをつけて、体験するエジプトのピラミッド、クフ王のピラミッドの VR 体験。これをぜひ吉尾さんに、体験してほしいみたいな話だったので、それを1時間ですね。体験、すごく良かったです。なんかあれは常設なのか期間限定なのかわかんないですけど、横浜に行く機会があって時間にゆとりがある人は、っていうか横浜にあれを経験しに行くためだけに行ってもいいかなと思うぐらい、エジプトにも行く必要なくなりましたね。クフ王のピラミッドの中から外から全部解説されながら見る機会なんてないのと、VR ゴーグルすごいなと思いました。なんか、空間も感覚もまさにもうそこにいるような感覚になるもんだなというふうにつくづく思っていい経験をしました。で、角平っていうその横浜のね、お蕎麦屋さん、つけそばなんです。ざるそばって言わないんですよ。つけそばって言うんですけどね。温かいおつゆ、冷たいおつゆ選べるんですけど、私は温かいおつゆで。で、角平に行って、蕎麦と天ぷらのセットを食べて、あとはもうひたすら喋って、で、夕方、手前で、別れて、4時半ぐらいまで喋ったかな。10時半、11時ぐらいに待ち合わせして、11時じゃないな、10時ぐらいに待ち合わせして、で、まあいいや。それぐらいから、4時半ぐらいまで、ずっと話をして、で、5時に、新宿に、大学の同級生のノブさんね、新宿のあれはなんだ、ルミネ、新宿ルミネにいるということで、甲州街道口から、あれは東南出口かな、まで歩いて、で、東南出口にいるっていうんで、そこへ行って、で、ノブさんのアテンドで新宿の街を、行きました。いろいろ行きましたね。なんか新宿の2丁目見てみたいっていう話から、その新宿2丁目の方向へ歩いて行って、まあなんか、その東宝シネマがある周辺から歌舞伎町のあたりからいろいろ見て回れました。なんかホストのね、凱旋者というか、凱旋者ですよね。とか、ホストの看板なんかが際立った感じでしたけど、ホストは顔じゃない、生き様なんだって書いてある看板を見ながら、でも顔が表示されてるね、なんていう話を、ノブさんとね、しながら。で、夕方、ゆかぴも合流して、同級生のゆかぴも合流して、焼き鳥屋さんで、3人で食事をして、で、夜、9時発のね、バスタ新宿から夜行バスに乗って、北九州の小倉に、参りました。13時間。どうなることかなと思ったんですけど、快適でしたね。振動がすごくて、最初のうち慣れるまで時間かかりましたけど、もうなんか私以外はもう高速バスの乗り慣れてる人たちばっかりだったみたいで、あっという間にいびきかいて寝てる人が複数人いたので、すげえなと思いながら。で、夜行バスは3列独立シートでカーテンで仕切られるんですね。11時、静岡に11時ぐらいにインター寄るんですけど、その時にもうカーテン閉めて、前後左右、カーテンで、閉じられるんですよ。それで個室みたいになって、もう強制的に寝られるようになるんですけど、まあなんかリクライニングになってて、結構な角度のリクライニングなんですよ。もうそれで、寝汗をかきながらですね、北九州は小倉北区ですね、小倉北区、今北九州の小倉北区に、 たどり着いてですね、夜行バス。で、そこからコロナワールドというスーパー銭湯、コロナグループのやっている、スーパー銭湯へ行って、お風呂に入って、で、昼ごろ、12時ぐらいにまた小倉駅へ戻ってきて、街を散策してという感じですね。小倉駅へ来て、戻ってきて、小倉の、僕は読み方間違えたね。単価市場って呼んでました。単が濁るんですね。単が市場。単が市場が見たくて、単が市場へ行って、まあ、単が市場、まあ、焼け落ちている部分もあるんですけど、再開発が進んでいて、単が市場。昔の錦市場みたいな感じでしたね。野菜とか、魚とか、簡単なコロッケだとか、いろいろなものを売ってて、非常にいい昔ながらの市場だなっていう印象。で、そこから魚町銀天街。日本で最初にアーケードをつけた街らしいんですよ。小倉のその銀天街って書いてあるのがアーケードって意味ですね。銀に、天井の天に街、銀天街。アーケードです。銀天街を全部回って、で、本当は夜の8時ぐらいに門司港に来て、門司港で一泊なので、門司港と思ってたんですけど、思いのほか小倉の街を散策するのがあっという間で、モノレールにもちょこっと乗ったんですけど、もう、旦過市場ぐらいまでしか行ってないんですよ。それ以外のところの小倉には行ってなくって、で、北九州も他の地域は回ってなくて、もう小倉しか行ってないので、結局アーケードの中だけで過ごして、雨にも降られませんで、曇りでギリギリな感じでした。お食事をさせていただいた、ランチをお食事させていただいた、つぼみっていう、定食屋さん、定食屋さんには和食屋さんですね。コースみたいな感じだったんですけど、1650円。ものすごく素晴らしい内容でした。アオリイカも美味しかったですし、天ぷらもなんかビーツを潰して、それをくず粉で、包んだものを天ぷらに揚げてたりだとか、もうなんか食べるものすべて美味しかったです。で、コーヒー屋さん行ったんですけど、あれは、リバースですね、リバース。深入りのコーヒーとチョコレートのケーキを一緒にいただいたんですけど、ツタが生い茂ったファサード正面の感じで、最初入り口分からなかったんですけど、たまたまコーヒー飲みたいと思って検索して、店内の写真が写ってたので、なんか明るそうだなと思って選んだだけだったんですけど、素晴らしい内容のコーヒー屋さんでした。なかなかね、旅先で、いい食事といい時間に出会えているなというふうに思っています。で、昨日の夜は夕方、門司港に行きまして、夕方4時半、5時近くですかね、門司港に来て、今このおしゃべりしている、プレミアホテルにチェックインということで、門司港もすごく綺麗な港というか、地域で、古い建物がいくつも点在してて、神戸っぽいなというふうに思います。神戸がもっとコンパクトになった感じだなというふうに思ったのと、門司駅って一回なんか燃えたような話聞いてたんですけど、なんか古い駅はそのままあるんですよね。なんかすごく綺麗な駅です。駅の中にスターバックス入ってるんですけど、スターバックスは違和感なく溶け込んでいて、利用はしてないんですけど、いい駅だなというふうに思いましたし、門司港の周辺もすごい古い商店街があって、アーケードですね、もう当時のままのアーケードだと思いますけど、これが小倉にあるアーケードと同じようなアーケードの構造だなと思ったんで、同じような時期にできたんだろうなと思いつつ、すごく門司レトロ、レトロというものを観光の資源にしてるんですけど、それを打ち出してから30年、のような感じの PR が街中にされてるんですけど、まあなんかすごく素敵だなと、こうガチャガチャしてるわけでもなく、その急いで時間を過ごさないといけない雰囲気もなく、名物は焼きカレーです。私は食べてませんが、焼きカレーですね。で、昨日の夜は玉屋のね、小浜くんが教えてくれた瓦そば 食べに行きました。川瀬さんだったかな。そこの門司港にあるんですよ、川瀬さん。で、河原そばを1人前食べて、本当はね、2人前とか、1人前とうなぎとか食べようかなと思ったんですけど、いろいろ食べ歩こうかなと思ったんで、安田さんがこの門司港の周辺は角打ちが多くあるので、角打ちっていうのは酒屋さんが一杯飲ませる形のことを角打ちって言うんですけども、お酒も販売していて、その買ったお酒をそこでちょこっと飲んでいけれることを角打ちって言いますが、その角打ちの店がいくつもあるって話、まあ立ち飲み屋さんもあるということで、少し門司港の周辺を散策しようと思って、いくつかあったんですけど、結局なんか小倉の街を歩きすぎてくたびれてて、立ってなんかこう食事がもう嫌だなっていう51歳ね。で、河原そばを食べた後に街を少し歩いてから、居酒屋さん、マス、ね、マス。マスという居酒屋さんを見つけたのでそこへ入って、お母さんがしてるんですけど、樽酒を出してくれるんですよ。樽のお酒を業者さんから仕入れてて、そこから栓を開けて、マスにね、マス酒を用意してくれる、すごく素敵なお店で、おでんが、名物なんですけど、おでんとイワシを炊いたものをいただいたんですが、マス酒が美味しくてですね。で、あとおでんも、ず抜けて美味しかったですよ。大したものないけどって言って出してくれたおでんが、大したものでしたよ。本当に、はんぺんと牛すじとイワシ玉みたいなつみれと、その他何かいくつかこんにゃくとかいくつかあって全然大したものだなと思いながら、いただきました。イワシの煮付けとマス酒を2杯とおでんのセットで2300円というお値段でしたから、随分安いなというふうに思っていただきました。ボリュームもね、イワシもそれなりにあって、おでんもボリュームはあったんですよ。だからなんかすごく満足して、時間を過ごせました。お母さんと喋ったらお母さん84歳だっていうわけですよ。もう肌のツヤも綺麗で、84には到底見えない。84ですよ。84。現役でやっていて、ここの店はやって54年になるって言ったかな、53年になるって言ったかな、あんた生まれてないでしょって言われたから、生まれてません、すいませんっていうふうに、54年って言ったかな、1971年ぐらいから、やってるんですよね。すごいですよね。なんか昔はその門司港が、その、機械化される前は妊婦さんがたくさんいて、妊婦って出産前の人ではなくて、人婦と書いて妊婦さんね。妊婦さん、船がたくさん来たんで、荷下ろしをする妊婦さんだとか、その、まあ、海に、こう、出す人たちもたくさんいたので、妊婦さんが多くいたんだと。で、門司はそれで栄えていて、妊婦さんが仕事を終えて一杯飲んで帰る時に、角打ちが流行ったんだと。酒屋さんが、多くあって、妊婦さんがお酒を買って帰る前に、その栄えで一杯飲んでいくと。その時に、100円なりのつまみなんかを出すようになって、角打ちが流行ったんだ。で、うちの店なんかも妊婦さんがよく来てね、昔なんて話を聞きながらですね、地元の昔の話をちょっと耳傾けながら、過ごせたいい夜だったですね。おばちゃんのそのマスさんにはね、またなんか機会があったらぜひ行きたいなというふうに思います。門司港にもう一回来ると思います。門司港は、何回訪れてもいい地域だなというふうに思います。とりわけ何があるのかって言われたらあれなんですけど、街並みが綺麗なのと、向かい側に見える下関のネオンが綺麗なのと、なんといってもやっぱりなんか雰囲気落ち着いてていいですね。門司港好きですね。なんか小倉も良かったんですけど、門司港が、その小倉は門司港に比べるともちろん大都会なんで、なんですけど、この落ち着いた雰囲気いいですね。海があって、また泊まったホテルも良かったかもしれないですね。関門海峡を 見ながら、こう行き交う車を見ながら、で、話を途中でしてたんですけど、朝湯船を入れて、大浴場がないもんですから部屋にあるお風呂を入れて、で、昨日も到着と同時にすぐ湯船を張ってお風呂入ったんですけど、朝起きて 何時に寝たんだろう、昨日。もうだいぶ早かったと思いますよ。9時ぐらいに寝て、で、なんかそのまま寝てて、パッと起きたら朝4時ぐらいで。で、まあそこからうだうだしながら、結局今日6時ぐらいに1回目覚めて、で、少し、なんか、何したんだっけな。なんか別になんかしたっていう記憶もないですけど、で、またもう一回寝て、8時ぐらいに、結局起きたのが、8時半ぐらいに起きたのかな。で、そこから湯を沸かして、風呂に入って、9時ぐらいから、今の今までずっと本読んでたんですよね。で、10時ちょっと回って、また風呂入ってって感じだったんですけど、やっとね、フェミニズム、とは何か、ね、清水明子さん、が書いた本を読み終わって、本当は休み入る前に読み終わりたかったんですけど、まあなんかここで読み終わりました。集中的に後半読めてよかったなというふうに思ってますけど、すごくいい本でした。フェミニズムについて書いていると同時に、その、社会で考えられているいろいろな問題について、重層的に書かれていて、フェミニズムにだけクローズアップされたんではなくて、フェミニズムを考えるときにはやっぱり社会のいろいろな要素を考えないといけないよねっていうことを、とてもたくさん書いてあってよかったですね。いい本だと思います。もう一回機会があったらパッと読み直そうかなと思うページいくつもありますし、手元に置いておいていい本だなというふうに思います。ノブさんにね、なんで東京止まんないんだって話を焼き鳥屋さんでねしてて、東京は人が多いから嫌なんだっていうことと、まあ、簡単に説明したのが朝起きて東京なのが嫌なんだって話をしたんですよ。用事もなくって朝起きて東京だってなった時に、東京どこ行っていいか分かんない。でゆかぴ博物館も美術館も今なりますよっていうふうに教えてくれてるんだけれども、そうだよねって。で、朝起きて東京を散策しちゃうと東京の良さに気づいちゃうと思うんだよって話を逆説的にしていて、で、今日の新宿もそうだけどって話で、新宿の街をノブさんのアテンドで見て回ってるとすごく楽しいですよ。楽しいんですよ。で、キラキラしてていろんなものもあって、新宿のゴールデン街とかもね、飲み屋さんたくさんあって、なんかこう、そりゃ東京に暮らしてたら楽しいだろうなというふうに思ったりしますよ。で、楽しいものが多くありすぎるってことは、居心地が良くなっちゃうんだと思うんですよね。で、居心地のいい場所に、いるのがちょっと怖くてですね。で、ちょっと不自由なところにいたいんですよ。今のこの門司港っていうのは居心地がいいんだけれども、ずっといられるかって言ったら、暮らすにはちょっと難しいかなと思うんですよ。でも、東京なんかは多分、暮らそうと思ったらいくらでも暮らせると思うんですよ。コストが合えば。で、そこで何をするのかみたいなことを考えたときに、やっぱりなんかこう、東京は尽きないだろうなと思うんですよ。人も多いし、いろいろなこともあるし。魅力がないわけじゃないが、魅力がありすぎてわからないっていうことだと思います。でも、魅力が多くあるってことは、じゃあなんか、例えばいいことなのか、価値があることなのかって考えたら、私そう思わないんですね。そう思わないんですよ。人を魅了してやまないことがいいことだと思ってなくて、から、そうやって考えると、自分がそこにこう、ハマってしまうかもしれないって思うと、やっぱ遠ざけたいなと思ったりするんですよ。なんか綺麗な子って、なんかこう、素晴らしいし、素敵だと思うんですけど、やっぱりちょっと疲れるところがあるなというふうに、個人的には思うんですよね。いい男もそうです。なんかいい男はいいんだろうけれども、やっぱりちょっと疲れるなって思うんですよね。で、いい男を、いい女性、美しい女性は、それなりに苦しみを、抱えていたりだとか、いろいろするんですけど、でも、多くの場合、例えば、極めて可愛いになりたいとか、まあ、水木さんとか、レーネさんとか、話聞くと、なんかそういう、話を聞くと、でもなんか、今でも十分可愛い二人なのに、それがまたさらに可愛いになっていくっていうのは、 大変だなぁなんていうふうに思ったり、個人的にはしたりしています。何が言いたいかっていうと、その東京の街が好きじゃないんですよ、私。で、それは何かといえば、まあ、取りも直さず楽しいだろうなと思うから好きじゃないんですよ。で、なんか楽しいだけでいいじゃないかって考える人は別に東京で暮らせるし、過ごしたらいいと思うんですけど、泊まるのもちょっとはばかられるぐらい、東京をちょっと遠ざけていて、で、何もかもあるよっていうふうに。何もかもあるから嫌なんだよなって思っちゃうんですよね。なんか足りている、満ちている、満ち足りている、充足しているっていうことがあると、遠ざけたくなってしまうと。で、清水さんの本に書いてあった事柄一つ、まあページめくって喋りませんけど、居心地の良さっていうものが、どういうことか。居心地の良さっていうのは、一つ、気持ちの悪いものに変わる瞬間がある。もしくはその居心地の悪い中から今度は抜け出せなくなる。これは何を表しているかといったら、SNS でのコミュニティについて話をしている段があって、その、自分と同じ考え方を持っている人間同士で集まって、気分のいい世界に、こう、まあなんか入り込むと、そこから今度抜け出せなくなるっていう点と、そこで構成された居心地のいい集団っていうのは、それ以外のものを攻撃的に排除しようとすると、そこで抗争や闘争、分断が生まれたりするっていう性質、内包していると。まさにそうだと思うんですよ。で、これは大きなものと小さなものとに分けると、すごく小さな話かもしれないですけど、私からすると東京ってそういうふうに映るんですよね。何もこれは東京の人たちが意識、無意識、どちらでも構わないんですが、東京と東京以外っていうものを分けるのは、地方の人がそれこそ分けるのかもしれないんですが、東京の人であれば、東京に在住であれば、東京と東京以外っていう認識になると思います。これは門司港にいる、門司港にいないでもそうですし、小倉在住、小倉以外でもそうです。京都在住、京都以外でもそうです。どのパターンでも、内と外、自分と他者、友達と友達でないっていうふうに分けると。個人的なことは政治的なことっていうふうにフェミニズムの問題を語るときの一節があるんですが、まあこれは家庭的なことっていうのは政治的なことっていうことに置き換えることができる文言の中である引用ですが、個人的なことは政治的であるっていう考え方と、その内と外を分けるっていうことが政治的であると。イルピアと引退した大間博之が政治の思想で勉強していた、研究していた、その、カール・シュミットは政治を友と敵を分けるというふうに言ったことで有名なんですが、まさに自分と他者という関係を位置づけるときに、友人か敵であるか、これがシンプルな政治の考え方です。というふうに考えると、居心地の良さという話に元に戻すと、居心地の良さっていうものは、ひょっとするとですよ、居心地の悪いものと居心地の良いものを分ける二項対立的なものになってしまうという危険を持っているなというふうに思います。100ゼロでそうであるかそうでないかということではなくて、これおそらくマーブル状にこう絡め合って、グラデーションもついていて、どっからが居心地いいか、どっからが居心地悪いかっていうのは分かりにくい話になっているはずなのに、こと例えば SNS なんかの世界を紐解いてみると、フィルターバブルがかかって自分にが見ている好みのものがアルゴリズムで表示されるから、それに沿ったものばかりが表示されるし、エコーチェンバー、ね、自分と同じ考え方がある人たちばっかりがそこにあって、考え方っていうのがこういうもので、ある一つの考え方にどんどん塗り固められていく。このフィルターバブル、エコーチェンバーっていうのは興味のある人はきちんと調べてもらったらいいですけども、およそそういうことを指していて、自分の居心地の良さを追求して、充足させる、もしくはその安易に、容易に手に入れるための手段として、使われています。 発生しているっていう方がいいのかな、なんか生じているっていう方がいいのかな、ちょっとそこら辺についての考え方の言葉がまだ私の中で追いついてないですが、フィルターバブルやエコーチェンバーっていうものはもう本当にあのインターネットの世界では当たり前のように繰り広げられているものではあります。で、やっぱり考えないといけないなと思うのは、居心地の良さっていうのは対してそういう事柄を生み出すなっていうふうに思います。東京で朝を迎えたら、おそらくその自分には危機感や緊張感やそれを遠ざける意思があるわけですが、ひとたび受け入れてしまうと無尽蔵に受け入れてしまうような入り口を持つことになるだろうなというふうに思います。言い換えたら、体が疲弊して、経験としての成功がある程度収められて、もしくは収められなくて、くたびれたら故郷に帰ると、もしくはその年齢を重ねてここで暮らすコストは合わなくなった、東京はいい街だったとして東京を離れると、もしくはしがみついて離れられないと、それが際立つ街だなと思います。これはあの東京に限らずいろんな街に言えることですけど、暮らしと言ってもいいです。生活が居心地よくて丁寧で、そこに安息がある限りはそこから抜け出ることができなくなるという点ではどこも一緒だと思います。欲求の再生産や自分の意識の欲情みたいなものがセクシャリティに裏打ちされてずっとこう循環するときは、そこにはやっぱりこう充実っていう言葉が当てはまると思うんですよね。身体的な健康と自分の意識とロジックが日常生活の中でも生かされていて、なんかとてもいい環境だなと思う反面、それを疑うことが難しくなるととても怖いなというふうに思ったりします。イルピアットを営業しながらいつも居心地のいい空間をというふうに考えています。サービスする料理や提供するサービス、アルバイトスタッフの職の意識、提供する調理する私の意識、なんかそういったことも全部お客様の快適さにつながればなというふうに思う反面、居心地がいいということを追求しすぎるという点をどうやって疑えるのかということもこうして旅先で考えます。居心地のいいことだけを考えて、商売は必要なのかもしれないんですけど、昨夜食べたそのマスさんでのね、食事お酒っていうものをとつとつとした時間すごくいいなと思ったんですよね。居心地がいいかどうかっていうのはまた別で、おばちゃんが2人いてお客さんでね、で私だったんですけど、カウンターの中からそのお母さんが前にも来たねいや来てないですって1回目言って、またちょっとおいでやっぱり前にも来たねって言われ、いやいや来てないんです、僕実は京都から来てるんで来てないんですよって話をしたんですが、これ別に84歳のおばあちゃんが認知とかそういうことじゃなくて、私に似たような感じの人間はたくさんいるよって話なんですよ。でそれはすごく面白いなと思ってて、なんかこう記憶の中に僕みたいな人間がいてくれてありがたいなというふうに思うのと、このちょっとこう初めて行った初見で行ったお店での緊張感がほぐれるのと、お母さんのやっぱ人柄が素晴らしくて、で居心地の良さって何かなと思った時に、こう手厚いサービスとかなんかこう心配りが効いていることはそうなのかもしれないけれども、こう利用する人にこう委ねられている何かっていうのはとても大切だなというふうに思うわけですよ。こちら側がこうなんだろうな、お店側がお客様に過度にアプローチして、するサービスは私の中では気持ち悪いですし、ノブさんたちとね、ユカピーとね一緒に飲んだ。その焼き鳥屋さんはドリンクが少なくなってくるとおかわりいいですかっていうふうにしきりに聞いてくる、ああいうの俺嫌いなんだよねみたいなそんなことをねちょっと話をしながら、ユカピーが選んでくれたお店だったんですけど、ああいうの苦手でさって話を、なんで苦手なのかっていう話も議論になったんですけど、 まあなんかこう、居心地の良さっていうのは、こう、何もかもしてくれるから居心地がいいとか、自分の考えが実現するから気分がいいとか、そのなんかこう、何もかも思い通りになることがいいことなんだっていうことから、またちょっと外れていく必要があるなと思います。権力を持っていたり、お金を持っていたりする人たち、なんで富を獲得するのかなって話も、2夜連続でちょっと議論になったんですけど、まあなんか自分の思い通りにしたいからだよね。思い通りになる世界が本当にいいのかって話は、やっぱりちょっと考えないといけないんじゃないかというふうに思いました。10時47分ですね。11時チェックアウトなので、そろそろ支度して出ようと思います。今日はこれから山口県は湯田温泉に行きます。下関に立ち寄って、それから湯田温泉に入って、明日は、秋吉堂ですね。秋芳堂と呼ぶのかな。秋吉台にある秋芳堂、洞窟鍾乳洞、鍾乳洞を見てきます。またね、その話する気があるかどうかわかんないですけど、お店に来たお客様にはこの旅行のお話はいろいろ話ができるかなと。また今ね、水谷ラジオでこうやって喋ってる内容とは違う、脚色をしてね、いろいろ話ができるかなというふうに思ったりしています。はい。お聞きいただいてありがとうございます。36分ですって、長いですね。お届けしてまいりました、水谷ラジオ。今日は、私から皆さんへのリクエスト曲、東京に行ったら、この曲をリクエストしようというふうに、もうずっと前から決めてました。うん、まさに、こんな感じだったな、というふうに思います。月も綺麗でしたし、いろいろなものをそうやって見て、感じ取ることができた、東京でした。アテンドしてくれたノブさんには本当に感謝しかありません。君と歩けた新宿はとても気持ちが良かったです。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。サカナクションでユリイカ。東京に住んでいる人は東京の街を歩きながら、この曲を聴いてほしいなと思うし、東京へ行こうと思っている人はどういう街なのかということをイメージしながら聴いてほしいですし、東京に暮らしていたという人もこの曲を聴いてもらいたいなというふうに思います。ね、サカナクションの曲、たくさんいい曲あるんですけど、僕このユリイカ大好きなんですよね。まあなんかいろんな名曲あるんですけど、もう繰り返し聴いても全く飽きないですし、なんか東京だな、蔦が這うように人が住む街、まさにそうだな。でもなんか同じように月が出ることはすごく救いになるななんていうふうに思いながら思ったりしています。はい、休暇をいただいております。ありがとうございます。またお耳で会いましょう。トニーでした。皆さんにとって今日が良い一日でありますように。またお耳で、お店で会いましょう。さよなら。